小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
さて、先週は和歌山の言葉で昔話を語っている額田美奈子さんをお迎えして、
う
ん、土地言葉での語りをお話ししていただきましたね。
ね、はい、いいですね、やっぱり土地言葉っていうのは、はい、
そうですね、その人の雰囲気や人生も伝わってきますよ ね、
いい話でしたよね、
はい、さて今日のテーマは、
ぐっと変わってね、僕10月にあの宮崎県の椎葉村というところへ行ってきたんですね、
はい、
でそれは柳田邦夫先生が若い時にいらしたところで、ぜひ一回行ってみたいと思って行ったもんですからね、そこの話を聞いてもらいます、
はい、
こういうことなんですよ。宮崎県の椎葉村ってのは本当に山奥でね、うん、宮崎市からスタートして車で3時間半かかりました、うん、それでトンネルをいくつも通ったんですよ、うん、っていうことはトンネルって直線ですからね、ものすごく早く行った、それでも3時間半かかった、うん、考えてみたら、だからトンネルができる前は大変だっただろうと思うんですよ ね、
ね、
山をぐじゃぐじゃっとこう上がっていくわけでしょ、うん、で僕らが行った時にも道が細くて車のすれ違いができない幅のようなとかたくさんあるわけですよね、うん、でそういう時にはこうお互いに待って、うん、ですれ違ってから行くという上司で行ったんですけどね、本当にあの山奥で素晴らしかったですがね、うん、柳田邦夫先生はですね、明治41年に初めてその椎葉村へ行かれたんですね、うん、それで生活を見て非常にショックを受けて、日本の文化の一番根源の形を研究しなきゃいけないというふうに思われて、うん、それで、まあ、その後日本民族学と呼ばれるようになったんですけども、民衆の生活の研究に入られたわけでね、
うん、
なもんだから行ったら大きな石碑がありましてね、日本民族学発祥の地とはっきり書いてありました、
うん、
でその意味で僕行きたかったんですけどね、で柳田先生は明治42年に後の仮言葉の木という文章を書かれてるんですよ、
うん、
仮言葉、仮ね、狩猟の種ね、
はい、
言葉詩という字ですね。その仮言葉の木っていうのは群書類書という中世の文献の中にあるんだそうです。で後のをつけたのはそれの後のという意味でね、中世の文書の後にもう一回書いたものという意味で後の仮言葉の木というのを書いてらっしゃるんですが、若い頃の作品です。でそれを読みますとね、狩りの様子ですね、当時のイノシシやシカが主だったそうですけども、狩りのために使う道具、槍とかそういうものも含めてね、それから狩りの仕方ね、どういうふうに展開して鹿を追い込むかとかね、
うん、
細かく書いてあるんですね、
うん、
でそれだけ読んでるとあんまりよく分からなかったんですよ。それからもう一つはその焼き旗のやり方も書いてあるんですね、その後の仮言葉の木に。で焼き旗ってのは昔話にも出てくるもんだから僕は非常に興味があったんですが、実際にどういうことなんだかよく分からなくてね、それで行ってみるとね、本当に山奥ですからね、焼き旗と言ってもですね、その平らな畑じゃないわけですよね、うん、ただ要するに森を切って木を切って、それである面積のところ、かなり広かったですけどね、一つの畑がのところの草を全部焼くっていうわけですね、
うん、
で僕がとっても疑問だったのはその火事にならないかってことですよね、
うん、
それで周りにその火が炎症しないように溝を作るんだっていうふうに書いてあるんです、説明としてはね、
うん、
その溝ってのはどのくらいの深さなんだかそれも分かんなかったので、ぜひ見たいと思って行ったんです、
うん、
で僕が行ったのはまあ10月でもう焼いてる時期じゃありませんけど夏焼くんだそうだね、ですけども行ってやっと分かったんですが、広い範囲の山の斜面をですね木を切ってあるわけね、そして一番上はね、火がこう上へ行くでしょ、
はい、
ですから上のその横の道はですね、草を切ってそう大きな車が通れるぐらいの幅の道ができてるわけですね、草のないところね、土が露出してる、うん、でそれを横頭というふうに言うそうです、横頭ね、横の上の方、
うん、
それから下の方ね、下は横尻というふうに言うんですね、
うん、
でそこはね、火はこれ上行くから下の方はあんまり幅はないんですよ、うん、小さな車が通る程度の。それから両脇もね、やっぱり草を切って境界線を作るわけですね。でそれを右側は釜でというんですね、釜の手ね、釜で。それから左側は釜尻というふうに言ってましたけどね、そんなに幅広くない。だけど要するに四角く草を切った道でこう囲うわけですね、うん、それで火をつけるんですって。でね、僕が行ったところかなりまあ大きな面積でしたから、この幅だと何人ぐらいで火つけるんですかって言ったら、これだったら6人ぐらいだなって言ってらした、うん、だから1人の持つ範囲は相当広いですよ、うん、10メーター近くの範囲を持つ、うん、で上から火つけていくんですって、うん、それから火をつける前にね、唱え事をするんだそうですよ。蛇も虫もみんなどいてくれという、焼けないようにみんなどいてくれっていうね、唱え事をするんですね。その唱え事決まってるそうです。そうやって火つけるんですね。で火つけて、まあ、燃やしますね。でその後どうするんですかって聞いたら、煙が出てる間、ちょっと煙が出てるぐらいのところでね、もうね、蕎麦を巻くんだそうですよ。蕎麦って強くてね、熱のある時でも巻いて大丈夫なんですって。でそのくらいで巻くんです。でそれは、ね、本当に巻くんであって、そのいわゆる畝を切って植えつけるってそんなんじゃないんですね。ただもうバーッと巻くそうです。それで蕎麦って収穫が早くて3ヶ月か4ヶ月で収穫できるそうですが、翌年はね、冷えとか泡とかそういう穂の出るものを巻くんですって。で3年目が小豆だって、うん、で4年目が大豆なんですって、ええ、決まってるそうです、その順番は、うん、そういうもんなんですって、ええ、それでじゃあ4年終わったらどうするんですかって聞いたら、今度はそれが終わったら植林をすると、新たにね。で植林してまた15年か20年木が育つのを待つんだと。木の長い話ですよ。
20年が一
人だった。そうよ、20年が一人ね、うん、だから一人の人生で言ったら、一生にその場所で言えば、一箇所に言えば2回かせいぜい3回しかやらないんじゃないですか、うん、そのぐらい気の長い話なんですね。でその間どうして暮らすんですかって言ったら、森はたくさんあるからね、持ってるから別の場所でまたやるんだと、うん、焼き方をやる。それからもう一つは狩猟ね、狩りをやって生活を立てるんだというふうに言ってらっしゃいましたね、うん、で僕らが行ったところでは、まあ、実際に焼き方なさってる方が案内してくれたんだけど、説明してくれたんですが、ここはその今年のところだった。確かにそばでした。雑草のようにね、そばもただこう生えてるって感じ。それからあっちは冷えなんだと言ってらした。だから2年前の話ところなんでしょうね。それから向こう側ね、はるか彼方でしたけども、植林したところっていうのは分かりましたよ、やっぱりまだ木が小さいね。それからその元右手の方はもう若木だけど森になってるというね、ですからかなり何年か経ってるんでしょうね、うん、そういう広いところをですね、区切ってやってらっしゃるね、うん、とってもよく分かりましたね、焼き方というのがどういうものであるかっていうのが、うん、そしてね、宿へ帰ってからはっと気がついてね、あれ木の根っこはじゃあどうするんだろうと思ってね、うん、木を切るっていうわけでしょ、はい、で木の切り株はどうするんだろうと思って、またその案内してくださった方に電話かけて聞いたんですよ、うん、そしたらそれは2、3年経ったら朽ちるから、うん、ほっといていいんだという話でしたね、うん、木の切り株は掘り出さないと言ってました、うん、確かに僕が見せてもらったそのそばの畑、雑草のように生えてる畑だけど、それは木の切り株見えましたよ。
あ、 そうです
か。ありました、はい、まだ1年目だからね、ありましたね、うん、というわけでね、その初めて焼き畑というものが本当に分かったんでね、うん、感動でした、それは、うん、でもあれだけの山奥でね、そうやって焼き方なさってたっていうのは、何年か前にテレビでやってるの見たんですけど、やっぱりそれも椎葉村の記録でしたけどね、うん、もうそのうち一軒だっていう話でしたね、うん、なさってんのは、みんなも他のいわゆる農業に変わってったと、焼き方でやってらっしゃるのはそのうち一軒だっていう話でした、うん、すごいですね。で考えてみると、そういうやり方をね、おそらく弥生時代からやってたと思うんですよ、ね、まあ、縄文時代はまだその畑になんなかったって言ってるけど、うん、今この頃の研究では縄文時代にもすでに農耕があっただろうって言われてるそうですけどもね、 弥生時代と考えてもさ、うん、何千年間もそういうのが伝わって、すごいですね、2000年とか続いてる、うん、でそれはね可能だと思いますよ。ああいうところだったらね、うん、農法を変えないでずっとやってくるってことは可能でしょうね、うん、で1サイクルがだって20年だもの。
そうですね、
でしょう、ね、だからそういうことあり得るでしょうね、うん、で柳田邦夫先生はね、うん、こともまあもちろん案内してくださった方はよく知ってらして、直接ご自分は会ってないそうですけどもね、説明するためにとっても詳しく教えてくれたんだけど、明治41年にですね、その村には中園さんっておっしゃったかな、村長さんがいらして、都から偉いお役人が来るというわけで緊張してお迎えしたそうですよ、うん、当時柳田邦夫は3時間だったんですって。3時間ってのは官僚としてはかなり偉い立場だと思うんですけどね、うん、で柳田先生が33歳の柳田邦夫が袴を履いてやってきたというわけですよね、うんうん、で僕それ聞いてびっくりしちゃったんですけどね、柳田先生があちこち、まあ、農村を歩くのに馬車を使ったり腰ね、おみこしね、はい、おかごに乗って行ったっていう写真はあるんですよね。で僕それ見たことあったんで、当然かごかなんかで来たのかなと、山道だからと思ったら、案内してくれたおじさんの話では袴を履いて現れたというですね。で山のふもとの町村まではきっと馬車でいらしたんでしょうね。でその後歩いてきたと。でも僕は袴っていうんでびっくりしたって、その頃だから狭い道ですよね、おそらく人がやって歩くぐらいの道だったのに、すごいなと思ってね、やっぱりお役人としての風格があったんでしょうかね、
う
ん、
そうですよね、
立派なもんですね、うん、それで柳田先生はさっきもちょっと言いましたけども、日本文化の一番基本の形ね、そういう日本の文化の一番基本の形から研究しなきゃいけないってことを思いつかれて、うん、それでいわゆる常民文化の研究ってのが始まったわけですよね、うん、後に民族学というふうに言われるようになったわけですけどね、うん、で明治41年ということはね、日本の歴史でいうと日露戦争直後なんですよね、うん、明治37、8年戦争って言われてます、日露戦争はね。だから戦争が終わって3年ぐらいの時ですよ、うん、ということは日本はロシアに勝ってもうすごい意気健康としてたわけですよね、列強に勝ったってわけでね。で近代国家へ歩み出した時ですね、うん、でいわゆる中央集権の近代国家に歩んで近代化しようって言ってる時にね、柳田邦夫は日本の一番古い文化もう一回そこへ立ち戻ろうというふうに考えたわけですね、うん、だからそういう意味ですごいなと思うんですよ、うん、今に通じるような問題だと思うのね、日本は今でもまさにその近代科学技術で進もうとやってる、でも日本の文化の一番基本のところっていうのは変わらず大事にあるわけでね、自然を守ることもそうだし、そういうなんていうかな、世の中の流れに浮かれないでね、日本の日本民族の根元のところを注目しようというその姿勢ね、で僕はとても感銘を受けましたね、とても感銘を受けたな。それで柳田邦夫は後の仮言葉の木っていうのを明治42年に出されて、そしてその年今度は岩手県東濃の佐々木喜善という若者に出会って、その佐々木喜善から東濃の農村の言い伝えを聞いて感動して、翌年明治43年にあの東濃物語を出したと、こういうことなんですよね。ですからその頃のまあ本当30代よね、30代前半の若い柳田邦夫が日本の文化の一番根底のところに注目して大きな歩み出しをしたその時期なんですね、うん、でそのきっかけがその椎葉村だったわけでね。だから僕は椎葉村のこの間の旅行とっても僕にとっては大事でしたね、うん、大きな感銘を受けたな。
また村の人たちもそれを誇りに思って、
ね、そうです、そうですね。それでその村長さんのね、中園さんという村長さんのお家が今でも残っていてね、もうその村長さんのは住んでないんですけども、綾部先生という、まあ、小学校の校長先生してらした方だそうですけど、綾部寛山さんという方がね、塾にしてね、良心塾という 綾部の綾を取ってね、心良心塾という軸にして若い先生たちの研修の道場にしてるようですね、してらっしゃ、合宿して勉強会をするんだって言ってらした、でその脇にその日本民族学発祥の地という石碑が立ってるんですけどね、すごい誇り高い村ですよ、誇り高い村、すごく立派だと思ったな。だけどその村はねすごくてね、まあ村の中にいろいろ集落があるでしょ、でその集落が隣の集落っていうのはもう高度差もすごいあるわけですよね、それから距離もうんとあるわけだから、隣の集落って言うけど、あっちの方なんですよね。で、こっちの隣の集落ってのはまたこっちの遠くな方なの。集落から集落の移動が大変なんですよ。だから言ってらしたけど、ここでは、そこっていうのは半道だって、半里ね。
半里。
隣ってのは一里なんだって言ってらしたけどね。
そうですか。
そのくらい、その山奥の、本当の大変なところだけど、そこにしっかり根を付いてね。何千年か焼き畑を守ってるって言うでしょ、すごいね、すごいと思ったな。
今日は宮崎県椎葉村を訪問した時の話をご紹介しました、本当にこう光景が見えてきそうですね。
そうでしょう、山並みがね、すごくずっとつながってて、でもちょっと行ったら熊本県だって言ってましたけどね、そっちの方ですよね。
さて来週は、
次回はね、その椎葉村、せっかく聞いていただいたんで、その椎葉村から始まった柳田先生のねお仕事を少し聞いてもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。